問をしてください。
僕テープ起こしをねさせてもらってるんです。でやってるとすごく悲しくなる。ありがとう藤井さんの雰囲気はこのように楽しいですよ。笑顔も伝わってくるし、でもねこう背負ってるマイナスがすごく大きくて、そうもう手が動かなくなった時もあるぐらいに、それはいつもお祈りされてますよね。多分一人でされてると思うんですけど、そのお祈りの内容というかいうものをね、ちょっとだけ伝えてもらえればと思います。
ねえ、お祈りはもう無限に楽しいのよね。
そうですか。
みんな天照大御神様っていうね、お祈りよね。神様のね、全徳の無限無限の輝きがいっぱいっていうふうにね、それが無限無限にいっぱいっていうふうにまたね、得るのよね。もう無限無限楽しいばっかしっていうのがね、お祈りよね。銃のすべてがもう喜びを表現しているだけね。でもね、悲しい思いとかね、そういうのをすっと浮かび出てくるときはね、みんな過去性のものを消してもらってるよね。ね、溜めたものを、ね、大きく、ね、消してもらうときにすっと浮かび出るね。
その僕の中から出てくるものじゃなくてと思うような気がしたんです、うん、僕の中から消してもらってるのかなと一瞬は思って考えたんですけど、どうも違うようだと、どうも違うようだというふうな感情からね、僕受けないですから、そういうのは。自分の過去のこともマイナスも別に気にもならないことですしね、過去は過去ですし、だから そんなことにとらわれて生きてるわけじゃないですけれども、テープ起こしをしてると
悲しくなる。
お祈りの内容っていうのは非常にもっとただ単に楽しいだけじゃないような気がして仕方がない
ですね。でもね、お祈りはもう無限無限楽しいだけよね。
それしか答えないですよね。
本当ね、宇宙の全部ね、石ころ1個原子1個ね、無限無限の輝きもってね、ね、自分なら飛び込んでくるね。で、自分の中から無限無限の輝きがね、無限無限に湧き出てね、宇宙にね、飛び出していくしね。だから自分というものね、全くない状態のかないだからね、透明人間みたいにね。でも神様だけがね、無限無限の喜びだけがいっぱいあるっていうね。ただそれを感じるのは一番ね、マイナスの曲って言ったらなんだけどね、無限無限悲しい状態から受けるのもいいかもしれないけどね、でもそういうの消えてしまうね。
そうですね。
もう楽しいばっかりいうのがね、お祈りよね。だからもう疲れることなんか絶対ないはずよ、お祈りはね。ね、寝てたら損っていうぐらいね。ね、もう一瞬一瞬がね、もう楽しいばっかりっていうのが本当のお祈りよね。
理想っていうかね、すぐにできるように、やっぱ素晴らしいですよね。
無料には悲しみはないよ、全然。
あと、守護霊さん導いてくれますよね。今日も導いてくれると思う。失敗とかないですか？
失敗
こいつにこういう導きをしてちょっと失敗したなという守護霊さん自体、もしくはじゃあそれで、まあ、
ねえ。 もう今までね、うん、ずっといろんな人生相談ね、相談事いっぱいあったからね、いろんな答え方ねしてるよね、
ええ、
うちが勝手に動くよねでもね、その時ね、何か失敗したように見えてもね、後で見たらやっぱりその方が良かったっていうね、うん、やっぱり神さんの方がね、よく見通してるよね、
うん、そうですね、
うん、もういろんなね、きつい言葉でね、言ったことがあるね、うん、お酒飲んでるね、人がいててね、の子供がぐれてね、おかしくなったよね、そうするとね、そのお酒飲んでる親が相談に来るね、この子どうしたらよくできるかっていうねその時ね、私は別にそんなきついことは言うつもりなかったのにねお前が悪いんだって言ってさ
確かにね、肌から見ればね、
そうでしょ、もうね、
普通はね、
なんでこんなことが出るのかなと思うけどね、私もそんなことはね普段は絶対使わないね、
そういう
もの
や
つ、言わないと分かるからね、本当ね、うん、その時はねショック受け
たみたいね、その人ね、そりゃそう
でしょう、ね、でも変わったんその人ね、その後ね、
良かったですね、
うん、その人がものすごいね真面目な目にしだしてね、変わってしまったね、うん、長い目で見てたらね、やっぱりそれがね神様のありの言葉だったみたいね、うん、その後みんな良くなるのね、
失敗して
き
ることもありますもんね、
うん、だから失敗、神さん失敗ないかもしれないね、
大きな
夢がね、ダメ先だけでわからないよね、みんなね、うん、
失敗してくれる方が付き合いやすいんです
よ、付き合いやすいから
あまり完璧だとちょっと付き合いづらい、
これは神様が完璧だよね人の方は別にね、ね、必要あって使ってもらう道具みたいなもんだからね、
今までその先生が失敗やったなって思うようなことはありますか、例えば与えるときにこの人に与え、その与え方を間違えたとか、そういう失敗とか、そういうエピソードだったら
あるかもしれんね、優しすぎたらあかんね
そりゃそうですよ、ね、図に乗りますもん
ね、厳しいわみたいねうん、そうね、神さんの厳しくしよう思っててもね、やっぱりちょっと優しく しすぎるときあるよね、ちょっと甘いんかな、
うん、
ね、ちょっと進歩を遅らすのよね、
そうそうそう、
結
局その人
のため
によくないですよね、
うん、ねそれも二十歳代にね、何万人って病気の人をね、おいで治したけど、そのときはやっぱり優しすぎたらね、うん、病気を治してあげたら幸せになるもんだとね、思い込んでしまってるよね、
うん、それ学ぶことがあるから
ね、それね、直してもらった人はね、それで幸せにならないよね、ね、得したと思うかもしれんけど、ね、まあ、その時は良かったと思うかもしれないけどね、長い目で見ると、ね、本当は自分の勉強材料だったらね、自分で病気直さないとダメよね、ね、勉強材料を勝手に取ったような感じよね、
だからその自分が例えば病気はいいんですけど、病気で不幸だとか、自分の境遇が不幸だということで、それはまたその人の勉強材料でしょうけれども、そのことによって例えば、2歳3歳の自分の子供が影響を受けるっていうことがありますよね、そのマイナスの方面を押し付けていく、その一番逃げ場の弱いところに自分のマイナス層面を押し付けていくということがありますよね、この子供の立場っていうのはどういうふうに捉えたらいいですか、
ね、子供の立場から見るとね、親が自分の全焼の姿を表すからね、子供に全部持ったらね、親の姿全部ね、
私実はそうなんですけど、
うんうん、ね、だから親の姿が全部子供の前の世の姿ぐらい見た方がいいね、だから今、うん、親が子供の身代わりにね、いろんな大きいマイナスを消し続けてくれてるっていうね、
子供
を助けてるんだっていうのがいいよね、
私の親はそうです、
ね、子供を助け続けてる姿がね、親のマイナスだよね、でもマイナスをね、うん、まず子供にね、親の持ってるマイナス面全部あるの、心の中にね、溜めてあるの、
子供がすでにもう
あるのね、過去性のものとしてね、うん、それで親を選んで生まれてくるのね、
う
ん、波があって生まれてくるんだよね、
うん、
ね、だから現実のそのマイナスの姿を取る親がはね、子供のマイナスを身代わりにね消し続ける姿と同じなんよ、ね、だから子供にとったらね、 マイナスを、ね、消し続けてもらってるね。子供を不幸にしてるんじゃない、逆よね。
そのマイナスの姿を撮る親でしか子供のマイナスを消せないということですか。
それだけ必要なの、それがね、ね、その子にとったらそういう親が必要なのね。それで神様がありの姿でそういう姿を撮る、うん、だから助け続けてるね。また時期が来たらまたね、必要性が変わるからね、その時はまた別の姿を撮るよね。だからもう常に神様がね、一人一人に合わせて必要なものを与えて、助け続けて、守り続けて、幸せを与え続けるね。だから人はね、何の力もないよね。ね、神様に力があるのよね。ね、神様がバックに働いてね、必要な助けを、ね、周りの全てから与えようとするよね。だから一人の人にとってね、周りの人全部神様のね、愛の姿、ね、いいのも悪いのも全部含めてね、全部神様の愛の表現として出てくるよね。
それ納得するの時間かかりますけどね。一見そういう殴られたり、親から殴られたりとか、すごい、
ね、納得できる心は感謝する心よね。ね、感謝してるうちにね、納得して気づいて喜ぶのよね。ね、
あの過去世ってね、別にこだわらなかったらないですよね。
ないよ。
ね、
もう過去は全部話せた方がいいんだけどね。
子供に過去性があるっていうのは今ちょっと分からなかったんです、
でもこの世に生まれていくのみんな過去を掴んでしまってるじゃない。
あ、そうなんですか、
ね、この世の人ほとんど ね、うん、ね、お祈り深くして過去を話せるんだけど、ね、生まれ変わりの、ね、世界に自分を置くよね。この世に生まれてきてる人はね、まだね、輪廻転生の世界に自分を置いてるからね。だから過去世の重荷を全部背負ったまま、この世に生まれてきて、それをね、生産しようとするから、ね、まだ番組低いじゃない、この世の番組はね。
そうじゃなくて、さっと空の世界から肉体を持って生まれて、そしてまたそのやるだけの表現をして、次の世界にさっと行くというもんじゃないんですか。そんなぐるぐるぐるぐる回らずに、さっと流れていけば、通過点として。
そういう世界もあるよ。でもそれは過去を完全に離れてたらね、一瞬して自由にね、どの番組の選んでその世界に生きるよね、そこまで自由になるとおいでで達人にならないといけないね。
子供はね、そういう世界に生まれてるんだと親が思えば、子供もそういう世界の番組じゃないんでしょうか。
難
しいですよ、ね、
やっぱりね、自分がどの世界を見るかでしょ、ね、自分の気持ち変わったらね、自分の世界が変わるんだよね、だから自分がもうね、一瞬一瞬受け直すね、そういう世界だったら周りの人全部そういうふうに見えてくるよね、だから自分が悟ったらみんな悟ってるって見るんだよ、ね、だから別個見てるときはダメよね、まだね、自分の世界は自分の受けた今の世界っていうのがいいね。
自分の受けた世界は自分の世界、
ね、そうそう、自分が選んでるね。だからね、ここにこんだけ言ってるでしょ、別々見たらダメよね。みんな自分の世界って見ないとね。
そうですね、
ね、他の人はどの世界見てるかわからないね。
そうですね。
その人はその人の世界ね、一人で全部違う番組を見てるって見たらいいね。
例えば子供がね、そういう親のもとで2歳3歳で全く笑わずに育ってるという状況があったとしたら、それはもしね、もしはないかもしれないけどね、その普通の僕親だったら、子供が生まれたら可愛いですよね。もう可愛くて、ただただいてくれるだけでありがたくて、もう、こう言葉を超えて嬉しいですよね。それが、本当はそういう状況で子供はいられるはずなのにって見えるんですよね。笑いのない子供が親に、マイナスを 投げ続けられて、そういう笑いのないところにいてる子供がいたとしたら、そう見てしまうんですけど、その辺をね、
うん、みんなね、立場によっていろんな見方するでしょ、いろんな見方があるね、うんうん、だからそれ周りの人全部の勉強材料かもしれないしね、子供にとっては子供の勉強がいっぱいあるんだしね、親にとっては親の勉強があるし、周りの人にとってはそれぞれにね勉強材料があるんだしね、みんな神様からの愛のプレゼントやね。
あ、私と同じような経験あるんですけど、すいませんね、なんて同じような経験あるんですよ。私親がもう親らしくなかったんで、私親の愛情って知らなかったんですよ。けれども優しさとかある時期が来ると他人が教えてくれるんですよ。時期が来れば誰かが教えてくれる、それが分かりましたね。
その2歳3歳までに相当な形成がなされるって思ってるんですね、僕の番組では。
何パーセントですか？
いや、もうそこでまあこれも見方だけれども、決まると、
何パーセント、
何パーセントじゃなくて全部決まると
100%。
だからこっちから見たら そっからでもいけるし、ね、一瞬一瞬の機会だから二十歳からでもできるし、そうじゃ なくて僕の今 の言ってるのは、その肉体と精神はそんな切っても切れないと僕はつなげてますから、そのところで幼児期にその決まる、3歳までに影響を受ける部分は大きい。だからその一つのことが三つ子の魂100までっていうでしょ、死ぬまで続くと。だから全部が決定するとは言いませんけれども、その常に影響を受け続ける3歳までの愛情っていうか、投げかけられた言葉とか笑顔とかね、うん、そういうふうに思ってるから人生決定すると言っても一つの見方ですからいいと思うんですよ、うん、でもその何パーセントっていうのはちょっと変な言い方ね、決まるといえば全部決まるし、決まらないといえば全部決まらないわけですから。でもできるだけ僕の今言いたいのは何パーセントとかいうとらわれじゃなしに、こうできるだけそういう時期に愛情をかけてあげたいという思いっていうのはありますよね。でもそれはやっぱり思いなんですかね、思いは消さないダメですから
ね。三つ子の魂100までってことわざがありますよね、これ解釈いく通りもあるのよね。
ああ、
うん、だから三つ子の魂っていう意味が過去世からずっと積み重ねたその子のね、総決算っていう意味のね、この姿がその3歳ぐらいまでにはっきりと出ているのね。もし天才的なね、なんか芸術的な働きのね姿が出てきたら、その過去世ずっとそれ続けてね、ね、芸術的な天才的なものを積み上げているのね、でそのね3歳ぐらいの時のねその姿片鱗を見るだけでね、それ必ずねこの一生にずっと花咲くに出てくるの、ね、だからこの生まれて3歳までにね与えられたもんじゃないの、過去世のものがそのまま現れているのが見えるっていうね、それがねこの一生にずっと花咲くように出てくるっていう意味よね。その一つのね解釈ね、そっちの方だしと思うよ。ね、だから3歳までに与えられたね親からのひどいし、うちもね過去世のねものが出てきて、そういう姿を撮ってる、運命を撮ってるっていうふうに見た方がいいよね。でその小さい時にね消してもらう方が軽く済むね。で小さい時いろんないたずらなんかするでしょ、それでもね大人になってするより、ね、小さい時にしとく方がね。
確かに大きくなると危ないですもんね、判断
しますもんね。そうでしょ、小さい時のは軽く済ましてもらって消してもらうね、いたずらっぽい子ほど大人になったらね、真人間戻るじゃないか。悪いことしなくなるっていう場合が多いよね。ね、だから小さい時に消してもらう方がまだいいぐらいね。だから3歳まででも構わないけどね、親からひどい仕打ち受けたら、ね、過去世の大きいマイナスをね軽く消してもらったっていうね、あとね運命的にどんどん明るく開くんだよね。はい。はい、それも一つの見方やね。
そう考えたら楽ですよね。 ね、そういうそのまあ三代前のその形成をぶち壊すためにいつ何歳でぶち壊せるかそのできたマイナスのようね。
常に神様の愛が大きく働いてるね。マイナスがあったら軽くね消そうとしてるね。
そしたらまた別の、
はい、
あのね、僕の場合ありがとうございますと唱える前にその神様の現れっていうことに気がつかせてもらったんですけれども、その時にああそうやって思ってみんな神様の現れやって思って動いてたらどんどん楽しくなったんですけれども、ズレも出てきたんですよね。そのあまりにもあの相手の方をその神様のと現れとしてこっちが見てるから、あの最初はそういう風に現れてるんですくれるんですけれども、だんだんその人自身がしんどくなってくる。あまりにもこっちがこう見てるもんや、そうやって言わないですけれども、そう見てたらそう最初は現れてる喜んで現れてくれるんですけれども、どんどんしんどくなってくるようなところもあるように、そのズレが出てくるっていう、ね、その辺を、
ね、みんな神様の現れっていうのはね、本当の意味はこの世を見ることじゃないのよね。一番奥無限の無限のチャンネル一番上ね、ここでしっかり受けるのよね。でそこから光をスッと心にね通してもらうとね、この世の姿もこの世なりのいい姿をとっていくだけね。だからみんな神様現れて受けるのとね、この世でいい姿を受けるのとだいぶギャップあるの元から、ね、だから自分がみんな神様現れてね祈ってる時はもう相当高い次元のね嵐なんよね。だからもう心の奥では自分がその本当の姿は分かるはずだから、あこれではまだまだねダメだっていうふうに現実を見てしまうのは無理ないのこれ ね。どんだけ完璧にね現れてもこの現実は大したことないのよね。ずれあっていいの、ね、ずれがなかったらおかしいよ ね。この程度かってなってしまうんじゃないかね、その最高表現が ね。
でもこの現実は現実においてその、それを最小限にしてるようにうまく工夫されて現れてます
ね。出てくるね、出てくるね。だからこの世はね、あの世の、ね、無限のチャンネルの縮図みたいに見てね、この世的な、ね、最高表現っていうふうに言った方がいいね。
そうですね。よくわかりました
。はいはい、次は
たくさんさせてもらったので
私は、親が日蓮宗の信心をしてましたので、ご先祖様のご供養をかけるということをすごく熱心に親がしてました。で、例えばご先祖様が他人を傷つけた、その方の霊のご供養をかける、それがすっごく大変だ、私も何回か受けたことあるんですけども、ものすごく大変だった。そういう自分が今ありがとうございますを唱えることで、そういう方々の霊っていうんですか、もう成仏していただけるのかな、そういう何て言うんですか、人間のこう過去生でしてきたマイナスの行為 で過去生のご先祖様でがしてこられたマイナスの行為っていうのをどうしたらこううまくプラスっていうんですか、ありがとうおじさんの言葉で言ったらプラス、仏教的に言ったら成仏っていう形でつなげていけるのかな。私今ちょっとその極よっていう仏教的な極よとありがとうございますということの接点がないのかなって思ってるんですけれども、どうでしょうか。
私これ聞きましたよね、同じようなことをね言いましたよね私。
もっとね何て言うんでしょうね、 例えばお家にかかってる因縁というか、人が幸せになれないのに、その家の、持ってる業っていうんですか、そういうものがたくさんあるよっていうふうなことを言われたことがあるんです。だからお嫁さんが来ないとかね、子供ができないとか、いろんなことを言われてずっと来ましたんで、それが私の中でどうも消化できてなくて、すごく妙だな、違うんじゃないかな、本当はもっと人間って一人一人が自由であって、一人一人がいいものをつかめるっていうか、それこそ神様に近づける存在じゃないかなという思いが片っぽであって、片っぽでそういう教えを受けると自分の中ですごく違和感がある。どうしてもなんか妙だなっていう気持ちがずっとあったものですから、もうちょっともう質問させていただいたんですけ
ど、どちらが正しいかってね、ね、そのつまらん教えの方が間違ってるよね、ね、それね、もう直感で分かってるはずなのよね、正しいともね、もう神様が無限の無限のチャンネル用意してね、与えてるような、その中にね、低い番組もあるよね、ね、何でも他人のせいにして、先祖のせいにしてね、ね、マイナスばっかり掴んでいくって世界があるよね、だからその番組はまり込んだら、ね、そういう世界に住むんでしょ、ね、それで供養や供養やるって、ね、やっても幸せになれないね、でもありがとうございますわね、番組を変えていくのね、どんどん高い番組へね、心を向けて神様からの、ね、プラスの、ね、プレゼントいっぱい受けようという生き方やね、今行くかってもどんどん番組上がっていくのね、ありがとうございます唱えることによってね、そしたらもう全部自分の受け方一つっていう風に変わってくる ね、先祖のせいにしないね、ね、みんな悟ったご先祖さんばっかしっていうね、いつも守ってくださってるばっかしっていう風にね、幸せばっかしっていうのを受け直していけるようになってくるね、だんだんとね、ね、みんな供養もいらなくなるね、供養って言うんじゃないよね、ね、幸せを受けるだけね、それも神様からね、神様がね、すべてのご先祖様と現れて幸せをね、プレゼントしてくれるご先祖様ばっかしっていうふうに受けていけるよね、そのが本当はね、正しい生き方やね、幸せへの道よね、もうそれ最初分かってたからね、
でもやっぱり分かってるっていう確信が私にはやっぱりなかなか持てないっていうか、今おっしゃっていただいて、あ、そうだったんかっていうふうには思いますけれども、ね、やっぱりいろんなことを小さいおっしゃった小さい時から積み重ねてきた中で、親がすることを見ながら、ご供養をかけるのも後ろで一緒にかけながら生活してたんで、自分の中から湧き上がる言葉っていうか思いっていうのがどこまで正しいのか、でどれがエゴなのかっていう自分の思い違いなのかっていうのがなかなか、その区別がつかないっていうんですかね、そういうところがまだたくさんあります。
でももう納得したいよ、
はい、
納得できた言うたらね、もうすでに分かってる自分が出てきてね、それをねしっかりとね理解して気づいてね、もう掴んでるよね、分からない自分だって絶対ね、なんぼ説明されたね、説得されてもうんと言わんし ね、だからもう気づく自分がもうすでにね分かった自分だからね、でもその自分は前からね、昔からあったのよってね、心の中にね、でチラッと顔出してはね、そうだよって言い続けてたのね、ね、ね、その自分が今大きく現れたからね、ね、だから今はもうすべてわかるよね、それでね、大きく輝いてるよね、本当の自分がね、はい。でも どれがいい悪いはないのよね、みんな自由だからね、どんどんその時ね、いろんな教えも生まれてるだろうしね、いろんな生き方がね、目の前に現れては教えてくれてるかもしれないし ね、自分にとったらみんなね、それぞれね、自分を高め上げるね、幸せにする勉強材料としてね、いろんな姿を見せてくれたのよね、その中からいいものをどんどん選び続けてね、大きい幸せをね、掴んでいくのよね。 はい、
過去をつないで楽しかったらつないでもいいですか。
ちょっとはね。でもそれは過去のやっぱ残像になるからね、新しいのはそれで受け損なってるね。ね、本当の新しいものは受けてないよね、その時はね。
今まで8割以上の人がそうですよね、過去引きずってきてます。
8割だったらすごいな。
いや、本当ですよ、そう思いましたもん、何年か前に。うんうん、だから、本当にみんなすぐ過去線取られて、
ね、
その宿題を背負って、今を苦しんで生きてる、
ね。
これどうやって抜け出せるのかなって思って
ね。ありがとうございます。唱えた人がどんどん抜けていくんだけどね。
ね、
新たに受け直してね。
例えば現在の、まあ、技術より昔の知恵の方が素晴らしいものがあったっていう時にね、昔の知恵を、ま、もう一回置き直して復元さすっていうのは新しいことなんですかね。
ね、常に今の自分がね、何が必要かによってね、必要な知恵がすっと出てくるのがいいよね。うん、
それがその過去にあったものと同一であっても別に構わない、
ね、構わないね。それはもう過去と同じじゃなしにね、うん、ね、新しい自分に必要なね、神様からの知恵っていうプレゼントよね、うん、やっぱり同じものはないよね。同じことは繰り返さないしね、なぜね、新しいものよね、それ全部ね、うん、
過去がそう、過去はあまりそう、まあ、引きずらないみたいな、そうするとで、ありがとうを唱えてて、今こう目の前にあることを感謝してこういるのが一番いいのかなとぼんやりとこう思ってるんですが、まあ人として生きてると夢っていうのが、僕は希望っていうんですかね、あると思うんですね。現実ともかけ離れた夢を持ってると、そういうのは全然問題ないんですかね。
ああ、夢はたくさん持ってる方がいいですね。ね、うん。神様からの本当のプレゼントでね、夢いっぱいいるよね。ね、それを心に受けるっていう意味ではね、お祈りが夢よね、本当はね。ね、心に受け取る最高の夢よね、お祈りっていうのはね。それが必ず現実化してくるね。この世なりにね。だからもう本当に無限の無限幸せいっぱいっていうの、これも一つの夢よね。神様のプレゼントみたいなもんよね、うん、それを心にずっとね、夢のような姿で受け入れたら、もう現実が幸せいっぱいになってくるね。だから人がね、考えつく思いつくね、空想できる全て全部神様用意してるんよね。ね、何でも受け取れるからね、いい夢はいっぱい持ったほうがいい。
現実化するのに、その1日で済む時もあればね、15年かかったりというのもいろいろありますよね。
そうね、それはもう神様がその人にとって何が必要か見てね、必要なものを順番与えてくるんで ね、やっぱり受け方によるのよ ね、受け方が上手な人ほど早くね、現実化するよ ね、うん、これはもう神様の方からね、人に合わせてくれるのよね。無理やり強制的にというしないでね、ね、大変でしょ、ギャップが ね、だから順番に徐々に鳴らしながらやね、うん、だから強い光をパッと与えたらいいんか、そうじゃないね、目くらいになってしまう ね、だから徐々に光に鳴らしながらね、強い光を与えようとしてくるからね、だから受ける側に合わせてくれるからね、無理なく自然にってなってくるよね。
自分からそれほど枠を広げようとか、その強い光を受けていこうと無理にする必要もないですか。
まあ、そこへ真剣にね、そういう願いが出てきたら、ね、神さんの方もそれに合わせてね、それでも無理なく自然にね、うん、強い光でも浴びられるように変えてくれるね、力を添えてくれるね。ね、みんな人の願いに合わせてね、助けてくれるね。
の世の中にはね、もう小さい時から今までの人生を全部通して全部幸せで幸せでしょうがないというふうに思ってる人と、逆にね、もう不幸で不幸で不幸でしょうがないと思ってる人といると思うんですよ。でその人の場合に、まあ仮説みたいな話ですけども、実際にそういうことあると思うんですけど、例えばその人がもう幸せをたくさん味わったから早めにしまうとか、その人はずっとこう不幸でずっと来たから、逆にマイナスを消してきてるから、これからまたさらにこう早くもっともっと生きるとか、でそういう関係っていうのは因果関係ってないですか？
ありますよ、全部ね、うん、ただその幸せでもね、この世的な幸せは浅い小さいもんですよね。ね、その幸せもどこまででも大きく深くなるでしょ、ね、プラスにプラス抜けててもね。そういう意味だったら別にね、この世のね時間を短くしても長くしても、それはその人の願いに応じてね、神様加減するでしょうけどね、ね、この世でね受けるよりもあの世で受けた方がもっとね、私もいっぱい受けられるんだったらそっち選ぶかもしれないし、ね、この世で十分勉強してね受けた方がいいんだったらこの世が長くなるでしょうしね、マイナスをつかむのもないよね、うん、もっともっと低い地獄まで行ってね受けるのもいいか、ね、この世でマイナスつかむ練習してね、また心をプラスに向き変えるのがいいかとかね、うん、一人一人に合わせてね、何が必要かを神さんの方が見抜いてるよね、うん、その辺はもう神さんが完璧に見抜いてね、その人に合わせて自由自在にね、的確な助けを与え続けるね。だからみんな違うと思うよ、一人一人ね、
うん、じゃあ幸せな人はいいとして、不幸だ不幸だと思ってる人は早く神様を見つけないと、大変ですね。
大変ですけどね、神様から見たらね、ね、こんな一瞬よ、一瞬よ、一瞬だけよね、そんなね、神様から言うとね、長いように思うんだけど、一瞬みたいなのですよね、ね、ちょうど呼吸と同じでね、ちょっと空気いっぱい吸い込んで、あとちょっと吸えないっていう状態ぐらいなのよね。
でも、いくら不幸だと言っても、30年、40年、50年生きてるってことは、どっかでそれを必要に感じて楽しんでるところがあるんでしょうかね。
ありますよね、
うん、それ聞きました。病気でもそういうとこあるって。
でもね、マイナスに見る心ね、これがこうだこうだという心はね、幸せを知ってる心でしょ、もともと。
そうなりますね。
ね、威嚇してるんでしょ、幸せを知っててね、ね、知ってる幸せと威嚇してはこうだこうだ言うんでしょね、ある意味ではそういう人はね、もっともっと謙虚にマイナスに強くなる勉強してるかもしれないよね。ね、謙虚になるとまた幸せが大きくね、感じられるよ。
長生きすると言いますよね。
そういう人ね。また人助けするときはマイナスの世界降りていかんなんときもあるもんね。
確かにね。ね、
だからそのマイナスに強くなるっていう勉強も必要かもしれないよ。ね。だから大きい意味ではみんなね、幸せの道を歩み続けてるんでしょ。ね、だから花でもね、地上部の花がどんどんね、地上部が成長にどんどんね、つぼみができて花開くっていうのもね、幸せって言えるんですけどね、この根をぐんぐんぐんぐん張っていくのもね、幸せを大きくする働きですもんね、うん、だからマイナスの世界へね、根をどんどん張っているっていうのがないと、ね、
倒れますもんね、
ね、倒れるし枯れてしまうね。ね、だからそれを両方ね、交互に繰り返した方がいいでしょ。同時にもいいかもしれないし、ね、どちらもだから幸せの道を歩んでるんでしょうね。
あとその幸せをねこう求めて動くっていうのはなんか違うような気がしてた。
ね、幸せはもうすでにあるのよ ね、
そ、
ね、 ね、それに気づいていってね、ね、すでに与えてもらってありがとうございますっていうふうにね、植えていくだけよ ね、
そうね、
求めんでいいよね、もうね、探さんでいいよね、うん、もうすでにあるね、今ここにね、 でありがとうございます気づけばいいよね、受けていけばいいだけよね。
はい、はい、すいません。よくね、世間的にあの人は心出し半ばで言っちゃったねということを言うことがあるんですけど、人間って志半ばで行くものなんでしょうか。
行かないですよね。
そういう人もいてるんですか。
行かないですよね。
この世ってね、本当わずかな、ね、時間しかないでしょ。この世でもう全部ね、ね、何でもできるからできないでしょ。ね、できないところでそれ無理にできるようにしよう言ったって無理でしょうね。
けどこの世の中で終わったんですよね。
ねえ、でも根本から見たら本当の志はずっと続くでしょ。ねえ、どこで実現するかでね、ねえ、この世の短い時間で全部実現しようと思ったら無理でしょうし ね、 ね、必ずどこかで実現していくでしょ、時間かけてね。うん、ね、1万年かかる、ね、ものを100年で言うたら難しいですよね。
ね、というのは外から見ては志半ばのように見えても、本人にとっては一応そう見えても、一応自分の人生としてはここまでだったということ
で、そうですよね。だからこの世のね、この子のね、中ではこの世だけの働きをするんでしょ、またあの世であの世の働きでしょ、いろんな番組変わりは変わりでね、その中でどんどんね志を実現していってるよね。だからこの世だけって見ない方がいいでしょうね。ね、すべてのね、場がその人の志を実現する場合ね、それが順番にどんどんいいように世に変化してね、いい場合移っていって、そこで志を実現しているっていうのがね、なんかいいですよね。
ということはやはりその志を持つということの正しい意味は、神様と共にということですよね。
ね、
そうあれば。もしそこで終わるとすれば、神様はそう、これはこと根性ではここで一応やめとこうねと、うん、いうことだから本人も受け入れられるわけですよね。
うん、ね。
ところが自分のエゴが出て、いやいやいや、
ね、そうだよね。
そうすると、う
ん、その分だけずれてるんだね。そうだよね。例えばね、一本、まあ、花があるよね、朝顔の花がね、ずっと出てきて花開いたっていう、これで志十分に果たせてますよね。ね、ところがこれでは足らんか、優雅思う花も一緒に出たらおかしいですね。ね、人の分まで取ったらね、おかしいよね。ね、人によったらね、他の人の全部を自分が実現しようとするか見えないし。一つ十分に楽しめたらいいですよね、うん、作品の時はね。
私今まで、あの世に行き損なって追い返された人を何人かね、インタビューしながらいるんですが、やっぱしあっちよりこっちの方がどうもいいらしい、うん、でうちのおふくろはですね、くしゃばだということでね、何くそという企業を悔やしにですね、人生を歩んできたような人だったんですよ。でおふくろとね、親父はね、仲が悪くてね、それでところがですね、その父親が脳梗塞で倒れてからですね、仲の悪かったのがね、一生懸命介護するんですよ。不思議に私はちょっと見てたんですよね。なぜあんな仲悪いのに介護になったら一生懸命ね。それがやはり命を粗末にするとどうもその気持ちが収まらないという、そんな感じがしてならなかったんですよね。だからまあくしゃばといい、この世はくしゃばだというのがですね、これは おばあさんが言ってたんで、それがありがとうがこう伝あの言葉として受け継がれると同じようで、この世が草葉だという言葉をですね引き継いで、そういうふうに埋め込まれてたんでしょうけども、言葉よりもやはりあの内から湧き出てくるその命というものにこの対峙するね、この死を前にする人を前にすると人は変わるんではないかっていうのはね、あの末期の会議の状況を見てですねつくづく感じたんですけどね、人というのはやはり最終的には命の尊厳そのものと対峙した時に一番なんか感じるものがあるんじゃないかなっていう、まあ誕生中ね、子供の誕生もそうですけども、死というもの、まあ、これ卒業式というか卒業するというものに対する対峙の仕方がですね、やはり人のまあどういう心境で変わるのかっていうと、まあそんなような気にならないんですけど、どう思われますでしょうかね。
ねえ、あの順調にね、順調に育ってる時はね、あまりね感謝しないですよね。
しないですね。
逆境に陥るね、悪いことはマイナスが出てくるとき、ね、そのときにね、心に溜めた大きいマイナスをこの形に表して消してもらってるよね。だから今まで仲悪かったっていうのはね、心にね、マイナスが溜まってる状態よね。思いが溜まって、思いがね、思い通りしたいから思い通りにならんからで反発したり喧嘩したりするよね。ところが病気一つね、することによってね、思いが大きく消されてしまうね。
ね、その
なんか病気の人の心だけが良くなるんじゃないのね。
介護が終わった後ですね、うん、か卒業試験、まあ、一次試験をパスしたようなね、すっきりしたような、ね、雰囲気になったんですよね。
なるね、はい、うん、だからお互いね、その家族っていうのは助け合いの縁で生まれているからね、誰か一人病気することによってね、家族の全員の、ね、マイナスを心から抜き取って消してもらう、代表的にね、うん、そうすると仲良くなったりするよね。またもともと人はね、お互い助け合いたいよね。困ってる人見たらもう助けずおれなくなるんだよね。それもやっぱりね、身代わりに自分の前の取ってくれたっていうのを奥で分かってるよね。ね、だから恩返ししなきゃいけないね。自然にね、愛の心で恩返ししたくなるね。だから形のマイナスはみんな心のマイナスを大きく消すね、働きなんでね。ね、マイナスの姿を取った人はみんなの大恩人よね。ね、自分のマイナスも心から抜き取ってくれてるし ね幸せを与えてくれてるって見るとね、やっぱり困ってる人をね、苦しんでる人を助けるのはもう本当は自然だよね。うん、だから親不孝な子供がいてるとしたらね、親が困った時必ず親孝行になるよ。ね、うん、親がね、もうハモリのいい時はダメよ。ね、親がね、困った時に、ね、どんな子供も親孝行になってくるね。ね、うん、まあ、困るいうことがね、大きいマイナスをね、うん、消してくれてる姿だからね、だから、まあ、必然的にね、子供の心がね、良くなるんだよね。
マイナスが表に現れて心は消えても、その表現されたマイナスを受けた人がまたマイナスを、心に取り込んでどーっと広がって増幅したりっていうことはないですか。
それはね、あの勉強の仕方によってそうなる時期もあるよ ね。ただそれもね、あの何回も勉強しているうちに、ね、勉強になる勉強になってね、マイナスをプラスに思い返すようになっていくよね。最初はちょっとマイナスのものかもしれないね、でもだんだんとプラスに、ね、思えるように変わってくるね。それも勉強の一種やね。
はい、悟りはいつごろ悟ったんですか。
みんなも同じでしょ。無限の昔からすでに悟っているっていう。時々チラッと顔出してるでしょ、皆さんも。ねえ、番組ごとにね、ね、顔の出し方が違うだけですよね。ね、高い番組はもう大きく顔を出してる。ね、みんなでかい顔してるんです。
あの私今まで人間と人は違うって聞いたんですよ。
人間と人。
人、人間っていうのは人の間で書いてるから、だから人もでき損ない。でそれでまあいろんな六道がありそうな苦しみとかがあって、人っていうのはだからその六道を超えた状態。だから本当に人でたま霊が止まった状態。だから本当に神様の光がそのまま降りて、その神様の思いがそう表現できる状態って、まあ聞いたことあるんですね。で、まあどうなんでしょうか。
ね、これ言葉ってね、みんな定義の仕方はね、解釈が違うのよね。だから同じようにね、定義すれば同じよね、人と人間っていうのをね。
まあね、ね、まあ、違う意味で定義。
同じものさせればいいだけだからね。でも違うものさせたらね、同じことはでも別個やね。
意味が違ってきますよ ね。
人っていうことは一つとってもね、礼とどまる、意とどまるのね、ね、書かれたもんっていう見方もできるけどね、単なる人間という意味で使ってね、動物から進化したらね、もうなんだっていうぐらいだったらね、そういう言葉の使い方だったら低くなるもんね。だから何を指してるかという方が大事よね。
見方の問題ですよ ね。
だからこの定義も解釈もね、たくさんあってもいいよね、一つの言葉に ね。だからプラスにプラスにね、解釈していく、解釈のがいいよね。
そうですね、自分だけの考えにとらわれてしんどいですよね、本当に生きているので、ね、そういう、まあ、私の親友でも知ってる人でも来たんですけれども、やっぱり自分が言ったことはちゃんとやってほしいっていう、ちょっとそれでちょっと参ったんですけれども、まあ、昔は私もそうだったんですけれども、やっぱりそういう人見て、やっぱりね、結局は、他人のアドバイスは他人のアドバイス、自分が決めてやることは自分が決めてやることって、すごい、まあ、なんていうんですかね、割り切ることも大事だなって。とりあえず、まあ、分からないからとりあえず聞くのも大事ですけれども、その例えば A さんや B さんが聞いたの真に受けてしたら失敗するなとは実感はありました。それでいいんですね。前を受けたら失敗することもあるという、
人の言葉をね、聞く場合でもね、ね、もうね、いいことはもう悪いことはいっぱいね、取り揃えてね、聞かされるよね。
そうです
ね。その中から自分にとって必要なね、いろんだけ選べばね。
結
局
はね、
言葉の縛りっていうのが一番怖いよね。
怖いですね。
ね、人の言葉に縛られたらそうよね。
そうですね。
ね、ね、言葉っていうのは自分を自由にね、してくれることがいいのよね。
そうですね。
ね、だからプラスの言葉が自分を自由にね、解放してくれるから、自由に自由になっていく言葉がいいね。
はい、その通りです。
ね、ありがとうございます。本当に自由を与えてくれることだよね。すべての縛りをね、消してくれるね。あと何分？
もうちょっと。この前に名前ちょっと出せませんけど、来られた方で、お母さんと奥さんで来られた方で、非常に変わった、これ一夜しただけで、その時はほとんど話に参加されてと思ってなかったんですけど、帰って変わられたという、ちょっとその話を。
ありがとうございます。9月に、家内とですね、20歳のその当時19ですけども、息子と2人で、ありがとうございまして、息子の方はなんかずっと寝っぱなしで話は聞いてなかったということで、で、帰りに先生の方に、まあちょっとどうでしょうかと、から、って言う先生の言葉だけでですね、で帰って1週間過ぎたぐらいにですね、まあ私の妹の紹介で就職とですね決まってですね、今まではその
もう夜型の人間で、3時とか4時とか5時しかその帰ってきて 寝るんですよね、帰ってきて 寝てた状態だったんですけども、今はもう仕事にはもう7時には行きますし、で帰ってくるとまあ8時、9時、10時まで仕事して、もうあとはもう寝たい状態です。でまた7時になったり行くと、まあ、非常になんか親思いの、また何人間がなんか急に変わったのかなというようなですね、ことが、まあ、起きて、ありがとう村に行ってから、ちょっと変わったなというふうなんです。本当に感謝しております。ありがとうございます。
子供はそうです
か、はい、もう夜型人間でもうバイクに乗ったら何に帰ってくるかわからないぐらいのですね、だから警察もだいぶ裁判所に来ました。でもそのたびにありがとうございますとですね、大体2月、去年の2月からうちの家内のまあ手話の教えでですね、こういうありがとうございますとやるといいよっていうことで、まあ、家庭裁判所に行ってもですね、警察に行ってもありがとうございますとずっと唱え続けたらですね、全部不起訴になりました。
すごい。
もう裁判官のおかげですと。ありがとうございます。
お待たせしました。
ちょうどですね、左巻き込みの事故をやりまして、でその日にちょうど、現場検証だったんですけども、そこでまた死亡事故が目の前で起こったんですね。そしたら死亡事故を やったその女性の方が慌てちゃって、でちょっと待ちなさいと、で電話をその、まあ、救急車に出ると、でもう一人の私の同僚友達の方は病院に走るということでですね、あとは目撃者になりまして、で本当は免停か罰金が来る予定がですね、来なかったですね。2ヶ月経って3ヶ月経っても4ヶ月ですけども、一切いません。ありがとうございます
、はい、ありがとうございます。
この続きはもしあれば明日の明日ということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。